実食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。実食アウトプット勝よしこです。本日は6月の22日の土曜日、新日本プロレス大阪大会ドミニオン当日でございます。本日この後私も参りますが、非常に楽しみにしております。どうなるんでしょうかというところなんですけれども、ですね、今週はというと大阪は大変、雨模様が続きまして、なかなかちょっと洗濯もできないし、外に出るのも億劫だし、もうなんかもうねえ、なんか今週は本当にね、私そんなにそんなにっていうか、お酒が強くなくって、ただそのお酒飲むのは割と好きなんですね。そのみんなと飲みに行くのも好きだし、家で飲むのも、割と好きで一人で飲んだりするんですけど、なんかですね、今週は割とその立て続けに家飲みをしていて、その夜ね、外にあんまり出歩けないという、まあ出歩いてももちろんいいんですが、めんどくさいなというので家で飲んでたんですけど、でも本当私と一緒にお酒を飲みに行った方もしいらっしゃれば、お分かりだと思うんですが、本当にね、なんでしょう、普段は割とシャキッとした人間なんですよ。割とテキパキと何でも、はいこれそっち、はいそれ向こうみたいな感じの、人間なんですが、飲むと本当にもうどうしようもない、もう人のクズみたいな人間でね、本当にそれはもう自覚この上ない、ことなんです。なのでまあまあ、あんまりそのね、ご迷惑をかけてはなんだわなというような方とはあんまり、飲みに行ったりとかはしないんですが、もう一人で飲むとそれが、誰もブレーキをかける人間もおらず、でまあある程度深い時間だったらね、もうこの辺で寝ましょうかって自分でも思うんですが、今週はね結構早い時間から一人で飲み始めてしまって、でもうどえらいことでしたね。家で、家の廊下で寝ているという、およそそのそろそろ分別のつく年の大人が、女性が一人で家で、廊下で寝るってどないやねんと思いながら、まあまあその状況も楽しく、そして朝起きると、身に覚えのないツイッターのツイートとかね、めっちゃしてて、うわーなんかめっちゃ楽しそうやなこの人みたいな感じで、もう全くこう客観視できて楽しかったんですが、皆さんもね、たまにはそういうのも、人様にご迷惑をかけない程度に酔いつぶれるのも良いのではないでしょうか。ということで、そんな、自堕落な、生活ばかり送っているわけではございませんで、先ほど、まあ、ツイッターの話をしましたが、普段ね、その主にねじろにしているというか、いろんな人とやり取りをしたりするのにツイッターを非常に便利に使ってるんですが、先ほどツイッターの方にもちらっと書きましたけれども、毎朝最近すごい体に気を使ったものを私は飲んでいるんですよ。で、ことの発端は何かというと、私は毎生まれてこの方、朝ごはんをほぼほぼ欠かしたことがなくて、朝はしっかり食べないといけないっていう頭がすごくあったんですね。でもなんか最近そのなんか健康系の雑誌とかいろいろ、まあ仕事場にあったりするんで見てたりするんですけど、 なんかある程度の年齢になったらそんなに朝からしっかり食べんでもいいと、まあ、別に午前中運動するわけでもなんでもないし、なんかフルーツ程度で済ませてもいいでしょうみたいなことが書いてあるのを読みまして、私はもうセンセーショナルで、朝はしっかりもう最低でも卵かけご飯ぐらいは食べなあかんのちゃうんかなと思ってたんですが、それがさにあらずでして、まあ確かに言われてみれば1日かけていろんなものを食べて、栄養はたっぷり取れてるわけですから、朝そんな一生懸命食べんでもという気もしなくもないです。というので、まあ朝、ご飯しっかり作って食べてっていう時間も確かにもったいないので、豆乳と飲むヨーグルトと飲むお酢、なんかフッチョとか本チョとかそういうやつを足して、糖グルスというものを、自ら開発いたしましてですね、開発というほどのことはなくてただ混ぜてるんですけど、糖グルスっていうのはさっきツイートするときに、あ、なかなか語呂いいじゃんと思って自分で、考えた名前なんですが、早速ツイートすると私も糖グルスやってますみたいな方がいらっしゃって、あ、意外とみんなやってはるのねみたいな、そんなにオリジナリティ、誇るとこじゃなかったのねここみたいなことも、あったんですけれども、でですね、いろいろまあ分量を足したり引いたりした結果、豆乳と飲むヨーグルトを 100cc ずつで、なんか飲むヨーグルトのパッケージに毎日 100cc ずつ取るといいでしょうって書いてあったから、まあとりあえず飲むヨーグルトは 100cc は守ろうと思って、それに合うように豆乳を入れていって、ちょうど美味しいぐらいが同量ぐらいだったので同じぐらいプラス、今うちにあるのは本茶かな、うん、なんかその飲むお酢系だったら何でもいいと思うんですけど、本来のその一応飲むお酢のパッケージに書いてある量で言うと、薄めでも4対1って書いてあったから 50cc 入れなあかんかなと思って最初入れたんですけど、もう酸っぱくってこんな酸っぱかったら嫌いになっちゃうと思って 40cc に減らしたらすごく美味しくってこれやと思って 100cc、100cc、40cc で、まあほぼほぼコップ1杯で、まあ氷を入れて氷が溶けてきたのをちょっと薄めつつ、結構濃いのでね薄めつつ、朝、テレビとか見ながらちまちま飲んでると、あ、もうお腹いっぱい、朝ごはんこれでいいみたいな状態になって、なんだか体が、浄化されていってるような、気がするから不思議ですよねという話です。皆さんもね簡単にできるので、そして何よりとっても美味しいので、ぜひやってみてください。まあ私も今後まあしばらく続けてみようかなと思っています。まあそんな今日この頃ですが、食べ物ニュース的なことで言うと、最近初めてやったこと、大阪に来たプロレスラーがよく、大阪といえばこれみたいなんで写真をツイッターとかブログとかに上げていることでおなじみの、たこ焼きのわなかさんですね。わなかのたこ焼き、とっても有名で NGK のすぐ隣にあるんで観光客の人もいつもずらずらと並んでたりするんですが、先日初めてその中で、わなかの奥にね席があって、ここでちょっと食べてみようと思って、たこ焼きがねめっちゃ食べたくなる時があるんですよ。なんでしょう、その大阪人 は一家に一台たこ焼き器あるみたいな、皆さんね思ってらっしゃるかもしれませんが、少なくともまあうちにはなくって、うん、そんなにたこ焼きせえへんやろうと思って、まあうちには ないんですけど、それでもねむっちゃたこ焼き食べたくなる時があるのは確かで、なんでしょうね、お好み焼きではダメでやっぱりたこ焼きが食べたくなるんですね。で、そんな時にあの千日前界隈をうろうろしていると、まあ罠かかその隣の、お向かいのたこ焼き屋さんか、まあどっかで買ったりして、まあどっかで食べたり、するんですが、その罠かの中では食べたことなかったんですけど、結構ね行列できてて人並んでたりしても中の席空いてたりしていいですよ。たこ焼きはまあ確実に美味しいし、うん、中でちょっとゆっくりできていいんじゃないですかね。熱々が食べれるし、最近珍しい木の船と上に薄緑色のふわっとした紙みたいなやつをかけてくれて、まあ、懐かしいと思って、うん、そんなねたこ焼きを食べております。まあそんな最近、あと何でしょう、食べ物ニュースで言うと、この間作った、レッドキドニービーンズっていう豆、わかりますかね、真っ赤というより阪急電車みたいな色、エンジ色、エビ茶色みたいな感じの、レッドキドニービーンズという豆があるんですけど、それのねなんか紙パックに入ったやつが家にあって、あこれ食べなあかんなと思って、それをサラダにしようと思って、でもあいにくうちの冷蔵庫にもきゅうりもないし玉ねぎもないし何もない、どうしようと思ったんですけど、まあとりあえずお塩とオリーブオイルとでちょっと味の素をかけて、でバーってあえて、で食べたらそれがねめちゃくちゃ美味しくって、豆さん美味しいですね。皮がちょっと硬くて歯ごたえがあるので結構食べ応えがあって、なんかすぐお腹いっぱいになっちゃう、もう晩ご飯これだけでいいやっていうぐらいお腹いっぱいになってしまって、あの時だ、私が家で焼酎が止まらなくなって廊下で寝ていた時に食べていたのがそれですね。うん、なんかおしゃれに、スパークリングワインかなんかちょっと白ワインの、ちょっとキリッと冷えたやつをとか思ったんですけども、そんなものもあいにくなくって、ああ焼酎やったらあるわと思って焼酎を、飲みながら、それもねなんか結構薄めの水割りにしたら、まあそんな悪酔いせえへんやろと思ったら、それが口当たりがよくってカプカプカプカプ飲んでしまって、淡路島のお土産で買ってきた玉ねぎ焼酎というのがあるんですけど、それがねなかなかに美味しくって、それでちょっと豆を食べながら玉ねぎ焼酎を飲みすぎてしまいましたね。うん、そんななんか、今週ですが、最近で言うとちょっと一つ興味を持っていることがあって、かねがねこちらの、ネットラジオでもお話ししておりますように、私は千日前みそのビルにありますみその、クイズ研究会というクイズ研究会に所属していて、別にそんな本気でガーンクイズってなってるわけでもなく、なんかふらーってみんなで集まってクイズしようかっていう感じなんですけど、まあそういうクイズ研究会っていう集まりがある一方、そのみそのビルにはですね、なんか穴芸同好会っていうのがあって、 アナログゲームをいつもみんなボードゲームを持ち寄ってやってはるんですけど、その人たちが人狼っていうゲームを、いつもやっているというのを噂に聞いておりまして、そしてそのですね、人狼がもう大層面白くって、どうやら東の方では、それをまるまるテレビ番組にもしているらしいみたいな話を聞いていて、んテレビのそんな値段になるような、ゲームやったらそこそこその分かりやすくって、万人受けするようなものであろう、これは知っておかねばなるまいと思っていたんですけれども、先日ですね、そのみそのビルのテナントの一つであるデジタルカフェっていう、まあ、お店がございまして、そのデジタルカフェの、スタッフの人が人狼、みんなでやりませんかみたいな呼びかけをツイッターでやってらっしゃったので、は前から興味あったんですよみたいな話をして、そのデジタルカフェに行ってみたんですね。で、まあちょっと私はその時全然あの人狼の中身については全然知らなくって、行ったらなんかフラーっとなんかちょっとじゃあ一回やりましょうかみたいな感じでできるのかなと思ったら、その時お客は私しかいなくって、その店員さんと差し向かいやったんですけど、どうやらやるのに最低6人人がいると。6人もいないとできないものなんですかみたいなんで、まずびっくりしたんですけど、そっからちょっとじゃあ人狼のルール説明させてもらいますね。はい。お時間いいですかって言われて、お時間と思って、お時間いいですかっていうぐらい時間かかるんですかってめっちゃびっくりしたんですけど、結局そこから小1時間ぐらいずっとその人狼のどういうゲームかとか、そんな話を説明していただきましてですね、いやーなんかあの話を聞くだに面白そうなんですが、それがね、なんかそのめっちゃかいつまんで言うと、全然知らない人のためにかいつまんで言うと、村に狼が人の姿をして紛れ込んどると。でそいつが夜な夜な人を食う、それを誰かっていうのをみんなで話し合いながら炙り出すみたいな、そういうゲームなんですね。うん。でまあ6人集まらないとできないというので、またそういう集まりがあれば声かけますねと言ってくださって、私は非常にそれに、今、心待ちにしているわけですが、またその人狼をやって面白かったとか、どうやったみたいな話したいなと思っています。で、そうそう、今話してて思い出したんですが、最近あったことというと、ついにモンスターハンター4予約しました。イエーイ。はい、そう、モンハンは4人集まればできますからね。その4人集めるのもなかなか大変なんですが、ちょっといろいろ思っていて、まあ今までアマゾンで買ったりヨドバシで予約したりいろんな方法で買ってきたんですけれども、まあ、今回ヨドバシで予約して誰かと一緒に並んで取りに行って、そのまんまそのモンハン仲間と一緒にそのまま初仮染め、やるのもいいなぁと思ってたんですけど、まあいかんせんだいぶ先のことですし、なかなかちょっと人集まらんかったら難儀やなと思っていた矢先、どうやら e カプコンってカプコンの公式の通販サイトがあるんですが、 e カプコンだと当日に届く可能性が高いらしいみたいな噂を聞いて、私ついに e カプコンで予約をしました。なんか e カプコン予約特典の、なんだ、携帯ストラップ的なものもついているようです。私はそげなもんは別にいらないので、欲しい人があったら言ってください、あげます。ですね、もう予約をしてしまったら急に楽しみになってきてしまって、 今までね、もうなんか、うわまた 3DS か、ちょっと扱いにくいな、PSP で慣れてるしな、みたいなのをまだ思ってたんですけど、いやー楽しみですね。やっぱり、もうモンスターかっこいいし、武器もかっこいいし、もうなんか新しい武器も増えてるらしいし、楽しみー、おー早くやりたいという気持ちでいっぱいです。もしモンハンをやっていて、あるいは4からやろうと思っていて、ぜひね一緒に狩りをしてくださる方いらっしゃれば、ツイッターで話しかけてもらえればなと思います。ツイッターと言っていますが、@yoscos yoscos という、ID でやっておりますので、じゃんじゃん話しかけて誘ってみてください。大歓迎です。でそろそろ食べ物の話を、今週食べに行ったお店の話をしましょう。今週行ったのは、予約の取れないフレンチとして、かねてより非常に評判の、大西亭というお店が福島にありまして、今まで何回か私本当に 2,3 回電話したけど予約取れずみたいな状態が続いてたんですね。もうそれはだいぶ前の話なんですけど、で、わあ大西亭行きたいなと思ってたことももう最近は忘れていたんですが、どうやら野田の方に引っ越したらしいと、お店を移転されたらしいということを聞きまして、で、この間ですね、ちょっと職場の方とお食事に行くのに野田に詳しい方だったので、あ、大西って電話してみようかって言って電話してくれはったんですね。じゃあすんなり予約取れて、で、あんなに行きたかったお店にこんなすんなり行けるなんてなんか変な感じと思いながら行ってまいりました。大西ってといえば皆さんもよくご存知の通り、非常にボリュームがあって、それでいてお値段は、そんなに目玉が飛び出るほど高くないという、ディナーのコース3500円からですね。で、ちょっと前菜を盛り合わせにしたりとか、メインディッシュをちょっとあのお肉とかにすると値段が上乗せになるんですが、それでもですよ、そんなすごい値段にはならないし、うん、という非常に良心的なお店で、お味ももちろんすごく美味しいという評判を聞きつけておりまして行ってまいりました。野田のちょっとね、地図を見ながら行かないとたどり着けないかなっていう、まあ路地の奥、路地裏の名店みたいな感じで今はやってらっしゃいます。席数もそんなに多くなくて、カウンターまあ、8席ぐらいとテーブル席1つっていう状態でやってらっしゃるんですが、中身ディナーのコースは、前菜が、まあ、7種類ぐらいの中から選べて、メインも5種類ぐらいの中から選べて、あとデザートとコーヒー紅茶という並びでございます。突き出しもついてます。で、いただいてきました。もうね、突き出しの時点で非常に美味しい。鴨のハツと、フランス産のヤギのチーズの、ちょっとバゲットの上にそれが乗ってるみたいなものだったんですが、このね、鴨のハツ、あんまり食べる機会ないですけど美味しかったですね。うん、この割とあっさりしたヤギのチーズと相性がいい感じで、お肉の結構しっかりした味とチーズのあっさりした味という感じで、つけ出しが出てきました。で、前菜なんですが、前菜は私は パテとカンパーニュがあると自動的に選んでしまうという、まあそういうシステムなので、パテとカンパーニュがあったので頼みました。このね、パテとカンパーニュ、あのパテとカンパーニュって割と何やろ、レバー多めの、具があんまり入ってない系、なんてやろ、ゴロゴロしたのがあんまり形が残ってない系と、割といろんな部位を使ってますよ、食感を楽しんでね系みたいな、大きく分けて、そんあの2種類に分けれるかなと私なんか思ってるんですが、こちらのね、大西亭さんのパテドカンパーニュ、なんかね、その中間ぐらいで、しかもなんか周りについてる、焼いたらね、必ずそのパテドカンパーニュって、あのテリーヌ型の中に結構煮こごりができたりするんですけど、なんかそのね、煮こごりを普通はなんか取って、あんまりその周りにつけない感じで出してきはるんですけど、ここのやつは結構ね、その煮こごりの、ジュレが周りについた状態で出てきて、それがむちゃくちゃ美味しかったですね。そのジュレをちょっとあの真ん中ら辺の割と淡白なところと合わせながら食べると、これがまた大変美味でございました。あのそんなに見た目はね、そんなにあの形残ってないなっていう感じなんですけど、食べると結構歯ごたえがあって、いろんな食感が口の中で楽しめるという感じのパテとカンパーニュ、田舎風パテでしたね。付け合わせのサラダもすごく美味しかった。あの普通にそのいろんな葉っぱをね、あのオリーブオイルとか、オリーブオイルじゃないかな、なんかオイルとなんかとわーって混ぜてあるだけなんですけど、程よい酸味と塩味でね、美味しかったですね。はい、パテドカンパーニュビビンでしたよ。そしてメインが、この日は、メインはね、いろいろ選べるんですが、私が選んだのは鶏、丹波地鶏とベーコンのパートブリック包みというものを選びました。パートブリックってなんだろうということなんですが、皆さんももしかしたら、一度は目にしたことがあるかもしれないです。お店の方に、パートブリックって何ですかって聞いたら、あの春巻きの皮みたいなやつですって言われて、はぁ、あ、と思ったんですけど、たまにね、その食材を薄い皮で包んでパリパリに周り焼いて出てくるやつありますよね。それがあのパートブリックっていうものらしいです。なんかもともとチュニジア料理で使われてたその小麦粉の皮を、薄く伸ばして、それでお肉とかを包んで、肉汁閉じ込める系みたいな、なんかそういうもので、それ自体もね結構、塩味がついているんですけど、それに包まれた中から、これがね結構その地鶏の歯ごたえとしっかりした鶏のうまみの凝縮された、ギュッと凝縮された鶏肉、そして、それがベーコンで包まれてるんですね。でそのパートブリックの皮の部分を、切り分けますと、中からそのお汁的なものがジューッと出てきて、その下に敷いてあるマッシュポテトと絡み合って、でそのマッシュポテトのトロトロとお肉の歯ごたえと皮のパリパリみたいなのが、もう何でしょうね、そのうわこんな複雑なもん、口の中もう大混乱ですよ。めっちゃくちゃ美味しい。そしてまあちょっとその、うわこの味な、何これ食べたことないっていう状態のところに、さらにちょっとあのマスタードを加えたりすると、うわもう複雑すぎてお手上げみたいな状態になるんですが、非常に美味しかったです。そして、ちょっと個人的に感動したのはですね、デザート、普段デザートがいくつか選べますって言われた時に、私はもう なんでしょうね、その白いババロア系のものとか白いムース的なものがあると必ず反射的にそれを頼んでしまって、この日もなんかブランマンジェとかってやばかったんですけど、ちょっとなんか今日は気分違うと思ってチョコレートのテリーヌと、で食後もだいたい紅茶を頼むんですけどコーヒーを合わせてみようと思って、そのコンビで、お願いしました。するとですね、そのチョコレートのテリーヌがびっくりしたのがね、なんか赤い、なんか皿の上に赤いのが散りばめてあって、その上に乗ってるんですよ。でその皿が私の元に近づいてくると、それがスイカなんですね。わ、スイカの上にチョコレート乗ってきたと思って、スイカとチョコレートってあんまり一緒に食べたことないなと思って一緒に食べてみたらですね、これがうわー、こんな味あんねやと思って、これまたちょっと衝撃だったんですね。これびっくりしたのは、そのチョコレートのテリーヌって、普通のそのパリッというチョコレートでもトロッというもんでもなく、ほどほどに、まあ、生チョコ的な感じで、ちょっとね口どけのいいチョコレートの、まあ、ムースのもうちょっとしっかりしたやつみたいな状態にしてあるんですけど、それがね、あの程よい甘さ、甘ったるくない程よい甘さと、そのちょうどそのスイカと同じぐらいの甘さになってて、で口に入れるとチョコレートその溶けた感じのふわーっていうチョコレートっていう中にシャキシャキシャキっていうスイカもあるよみたいな感じで、うん、なんていうんやろ、なんか思い出してもはっきり再現できないぐらい、初めて食べる感じでしたね。チョコレートも頼むもんですね。うん、個人的にはこのチョコレートとスイカの取り合わせが、一大センセーションでしたね、これは。まあこんな、確かに、いやこんな散々美味しいものをいただいてまだデザートにこれ出てくるかと思うと感動だったんですけど、それでこのお会計っていうのはさらにびっくりするなと思いながらお会計を済ました所存でございます。はい、皆さんもねちょっとあの地図を見ながらぜひ予約をして行っていただけたらなと思います。私たちが行った時はたまたま、まあ空いてて、飛び込みでも入れるような状態だったと思うんですが、ぜひ予約をしていただければなと思います。というわけで、今回は野田にあります大西亭さんご紹介させていただきました。ご意見ご感想はツイッターの方でお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、どんどんメッセージお寄せください。それでは実食アウトプット第112回、お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。